おはようございます。奥武史です。普段奥のメルマガは夜配信することが多いんですけれども、まあたまにはね、一日の始まりに朝何か配信できないかなって考えていて、音声をねちょっとたまには撮ろうかなと思って今日久しぶりに撮っています。で、今日はですね、お客様の、不便なニーズを読んでみよう、お客様の不便なニーズを読んでみようというテーマでお届けしていきたいと思います。これまでは消費者とか、お客様のニーズって、便利にあったと思うんですね。便利に、例えば一番身近なところでいくと携帯電話、携帯電話というのが出てから、さらにいろんな機能が追加され、そしてその後スマートフォンが登場し、スマートフォンのカメラの機能もどんどん高性能になり、いろんなアプリが出たり、してどんどんこうさらにこう、小さくなったり、逆に大きくなったりっていうのもありますけど、基本的には便利になっていっていますよね。でいろんな機能が追加されてますと。それから日常生活で言ってもテレビとかは昔だったら普通にただテレビが見られる、っていう機能だったのが、それに、デジタル放送とかになってからボタンでいろいろ参加ができるようになったりとか、あとテレビ自体にハードディスクがついていて録画ができる機能があったりとか、いろいろですよね。でリモコンのボタンもどんどん増えていったりしてますよね。これは機能をこうどんどん追求していって、あとどんなのあったらいいだろうとか、どんなことに困るだろうみたいなことをメーカーさんは考えて、どんどん機能が追加されて便利になってきてるわけですよね。他にも家の中だとエアコンとかもそうですよね。最初は涼しくなる機能、暖かくなる機能がエアコンっていう感じだったんですけど、そこからなんかマイナスイオンが出るみたいなものがあったりとか、自動で清掃してくれるっていう機能が追加されたりとか、あとなんだ、人がいる場所を検知して、自動的にそこの人がいるところを暖かくしてくれるとかっていうような、なんかこうちょっと人工知能っぽい機能も追加されたりとか、いろんなものが追加されてきていますよね。今ちょっとたまたまこの事務所で目についたもので言ってるんですけど、基本的にはどういうサービスも商品も、もっと便利にするにはどうしたらいいかなというふうに考えて作られてきているんですよね。でそれは何でかっていうと、もっと便利にっていう、ニーズがあったからだと思うんですね。これって物自体に価値を感じるっていう、長い時代があったわけですよね。ただここ最近、それ以外のニーズっていうのも、あるんじゃないかなっていうふうに感じています。本当ここ最近というか、もう多分この数年、もう数年前から多分あるとは思うんですけど、そうね、例えばミニマリストでしたっけ、ミニマリストってありますよね。聞いたことありますかね。僕も実はそんなに知ったのは結構最近で、そんなに詳しく知らなかったんですけれども、少ない持ち物とかね、シンプルな生活で生きていく人のことっていうのかな、をミニマリストっていうんですけど、シンプル、つまり物が少ないんですよ。基本的に物が少ないと不便が増えるはずなんですけど、こういう生き方っていいよねっていうニーズは今あったりしますよね。だったりとか、あとさっきの空調の話でいくと、例えば家庭用の暖炉みたいな、電気暖炉とかそういうのもあったりするんですよね。でこういうのも、普通に考えればエアコンがあった方が便利っちゃ便利なはずなんですけど、薪ストーブみたいなのもあったりするし、その最近若い人が不便ではあるんだけれども不便なんだけど、それのちょっと味とか温かみとか、そういうところに魅力を感じるっていう人も増えてるような感じがするんですよね。でさっきのミニマリストもそうだし、この家庭用の暖炉みたいなのもそうなんですけれども基本的にはそのもっと便利に、もっと便利にって言って機能がどんどん追加されていって、便利な方に向かってるのと 逆方向というか不便な方に戻ってきているものなはずなんですよね。でもそういうあの商品とかそういうサービスとか生き方とかそういったものにいいよねって、うん、なんか感じる人も増えてきていて、そういうニーズもあるわけですよね。だから、今まではあのもっと便利なものってないかなとか、もっと、不便に感じてるものないかなって考えて、それを埋めていく商品サービスを作っていくっていうのが今までの時代だったんですけども、それだけではないことっていうのも今って増えてきてますよね。ということはなんですけど、これを今聞いてくださっているあなたがどんなお仕事かは分かりませんが、あなたの商品サービスももしかしたら、ちょっと自分で思っているのと違う方向にお客様の、喜びとか、魅力を感じるものってあるかもしれない。そんな風に考えてみるっていうのは面白いかなと思うんですよね。そうだな、シンプル化でいくと、例えば、奥の場合だと、いろんなね、コンサルとか、セミナーとかいろんなサービスをやってきてるんですけど、一番多かった時で、確か7種類ぐらいサービス展開してたことがあるんですよね。思い出してみると、単発のコンサルがあって、継続のコンサルがあって、スクールがあって、あと通常のセミナーが短いのと長いのがあって、あと DVD があって、あとまあちょっとこれ有料じゃないですけどランチ会があってみたいな感じで、これで今7つかな。 あともう一個あった、ネットコンサルっていうのをやってたこともあるんですね。要はネット上で掲示板でコンサルするってやつで、まあちょっとランチ会を入れたとしても8種類あったんですよね。でこれ結構多いわけですよね。で、じゃあ今現在はどうかっていうと、やっているのって継続のコンサルと、スクールと、まあ、ランチ会はたまにやってますね。基本的にはこの3つ。あとプラスコラボでたまにセミナーやりますよ。みたいな感じなんで、まあ、3.5 みたいな感じですよね。なんか半分ぐらいになっちゃってるんですよね。その増やしていってた時期っていうのは、あとみんなどんなのあったら喜んでくれるかなっていつもニーズを考えてました。例えば単発コンサルと継続コンサルがありましたと。で、ただ、実際会ったりとかスカイプとかズームとかで話をするっていうところまでいかなくって、ちょっと質問したいとかちょっと相談できる人が欲しいみたいな、ニーズもあるとか、なんだろう、直接話をしなくても、ちょっと文章を添削してほしいとかね。そういう小さなニーズもあったりしたんで、ネットコンサルも始めたわけですよね。で、セミナーもやっていながら、短めのセミナーだけじゃなくって、がっつり一日でしっかり学ぶっていうのもあった方がいいんじゃないかと。ワークとかもね、あったりとかして。っていうので、長い、こう、セミナーですね。10時から17時。休憩除いたら6時間か。っていうセミナーもやっていたりしました。で、DVD は、ま、ずっとあるかな。っていう感じで、あ、そうそう、DVD は今、ちょっとね、またま、なんか、動画セミナーとかをやろうと思ってるんですけど、これを今、音声撮っている3月、12日現在では、DVD は今、販売してないんですけどね。まあ、DVD もあったりとか、まあ、そういう感じで、あと、どんなのあったらいいかなって言って、どんどん追加してきたわけですよ。で、スクールの場合だと、コンサルのように1対1っていう感じじゃなくて、みんなで学んでいく、仲間ができる良さだったりとか、他の人の事例をその場で学べる良さだったりとかっていう、グループだからの良さもあるよなっていうことで、スクールも始めたんですよね。っていう感じで、いろいろとこうニーズを追求してきているうちに、どんどん増えてったんですよ。で、そこから、ちょっとね、増えすぎたなって思ったんですね。便利なんだけれども、ある意味高機能なんだけれども、なんかちょっと複雑になってくると。言ってみれば、さっきテレビの例を出したんですけど、リモコンにボタンがどんどん増えていって、いろんな機能が、追加されていったんだけれども、一個一個は確かにあったらすごいね、この機能って思うんだけど、じゃあそれが、たくさんリモコンのボタンがダーって並んでた時に全部使いますかとか全部理解できますかっていうと結構ハテナなんですね。たくさんあると、全部まず使わないとか、全部把握しきれないとかどれを使ったらいいかよくわからなくなるとか、っていうデメリットも当然増えてくるんですよね。 で、これ何が起きてるかっていうと、結局そのニーズを追いかけていろんなものをどんどんどんどんやるっていうのは悪くはないんだけれども、それだけをやっているとどこかのラインを超えた時に分からなくなっていったりとか迷わせたりとか、なんかそこに魅力を感じなくなるみたいなところってあるんじゃないかなって、まあ、仮説を立てたわけですよね。まあ僕の場合は一番その分かりにくくなるかな、使いにくくなるかなっていうのが一番大きかったんですけど、今考えてみるとね、そのさっきの暖炉の話とか、シンプルなものって考えた時に、やっぱりこう物が増えていく喜びがあった、機能が増えていく喜びがあったんだけど、どっかでなんかお腹いっぱいになってくると、今度人のニーズって逆になる、お腹いっぱいになったんだからちょっとすっきりしたくなるとか分かりやすくしたくなるとか、っていう方に走るんじゃないかなっていうふうな、のがありますよね。ということで、まあ奥の場合も結構シンプル化をするようにしています。あとは今だとね、そのコンサルの場合もオンラインでできるのが便利だみたいな感じで、結構こぞってコンサルタントの人ってそのズームを使うっていう人がね、今すごい増えているんですよね。でズームはすごく便利だし、僕自身も活用はしているんですけれども、これは僕の、まあ、勝手な考え方なんですけどね、ズーム活用してる人とかズームを教えてる人は、ズームってすごいんだよと、安定してるし、まるで本当に対面で合ってるかのような、ほとんど合ってるのと変わらないぐらいのクオリティで話ができるってみんな言うわけですよね。で正直これはあくまでも奥武氏一個人の感想なんですけど、んなことないって思っていて、んなことないだろうちょっと思ってます。機能的には話ができる、顔が見られる、というところでは確かに対面にかなり限りなく近いんだけれども、正直平面ですよね。で平面だし、ちょっとしたニュアンス、動きっていうのが見えない部分があったりとか、こう立体だからこそ相手のクライアントさん、お客様のちょっとした機微の中に変化を感じ取れたりとかっていうのがあるんですね。まあ、少なくとも僕はそういうところも全部感じ取りながらコンサルしてるんで、これって残念ながらちょっとできなかったりとか、あとはこれはちょっと言語化しにくい部分で、なんかこうやっぱりこう対面で会うっていうこと、非効率なんだけれどもね、非効率なんだけれども、直接会って話をする、こうお互いの空気を感じながら、雰囲気を感じながら話をすることで得られる何か信頼関係とか、距離感とかっていうのはあるんじゃないかなって僕は思っているタイプなんですよね。なのでズーム自体はその使えるところはもちろん活用するんですけれども、じゃあ全てのコンサルを対面からズームに切り替えるかっていうと、それはしないと思います。しないですね。するつもりが今のところ全くありません。考えているのは、これから先もおそらくズーム便利だから、ズームいいよ、ズームいいよって言ってズームを教える方も増えていくし、ズームを使う方も増えていくと思うんですけど、ちょっと奥の場合は、なんだろうな、天の弱なところもあるのかなと思うんですけれども、そういう流れが来ているからこそ、これから数年、ズーム、オンラインで何かをやるっていうのが、どんどん多分使う人は増えていくんですけど、あえてその中で、その、不便で非効率な対面でやるっていう、そこを大事にしたいなと思っているところがあります。で、多分そこっていいよねっていう人は一定数残ってくれると思うし、オンラインがやっぱりいいよねって一回走ってった人もどこかでなんかお腹いっぱいになるわけですよ、オンラインが。で、お腹いっぱいになってて、どこかで、まあでもすごい不便だし非効率なんだけど、やっぱ会うっていいよねっていう風に戻ってくる人も一定数いるんじゃないかなと思ってるんですね。これってさっき話をした暖炉、家庭用暖炉みたいな話とか、そういう不便なんだけれども、高機能ではない逆側に走っていくんだけど、それの良さ、温かみとかっていうところに、こう、なんだろう、人の気持ちが戻ってくるっていうのとちょっと似てるかなっていうふうに思っています。まあ今ちょっとね、奥の例を話をしたんですけども、これを聞いてくださってるあなたは、じゃあ自分だったら例えばどんなものがあるかなって考えるってすごく大事だと思います。で、まあ最後のちょっとまとめに入るんですけども、だから、便利とか高機能とかっていう何かを増やしていく。まあメニューを増やしていくとかもそうですよね。これも、このメニューもあったらいいかも、あっちのメニューがあったらいいかもってやってるうちに結構、お客様にとってはお腹いっぱいになっていっちゃう。一定数増えてった、どっかのラインからそうなっていくっていうのはあると思うんですけど、 なので別に増やすことがダメとは言わないんだけれども、増やして少しずつ増やしていきながらも、果たしてこれって今自分のお客様、現在のお客様と未来のお客様にとってこれだけなのかなって求めているものってっていう視点は頭の片隅に必ず置いておいた方がいいんじゃないかなと思います。それがなしで、これが流行ってるからとか、こういうのがあった方がいいって聞いたから、みんなやってるから、みたいな感じで、そっちに突っ走っていった時に、じゃあなんかこう、海のね、波がザーって、引いていくじゃないですか。波が来た、来た波が引いていく時のように、ニーズが一回その便利の方にガーって行った後に、スーって今度シンプルの方に戻ってくるみたいな動きって、やっぱ人の心ってあると思うので、そういう発想をいつも持っておく、頭の片隅に置いておくようにすると、人のお客様の、気持ちとか、ニーズとか、心理の変化、そういったところに気づけるようになると思います。で、これが気づけない人って、結局今流行りのものっていうのに、いろいろ周りから聞いたり、人から言われたりしたり、ネットで見たりとか、そういったものに、流されていくだけ、流されていくだけになっていくじゃないかなと思うんですね。で、商売はニーズを求めて、ニーズを調べて、そのニーズを埋める。喜ばれるサービスを作るっていうのが基本ではあるんだけども、そのニーズ自体がそもそも、一方じゃないよと、前に進んだと思うと後ろに戻っていくとか、右に行ったり左に行ったりすることもありませんけど、ありますけど、そういうふうに、いつも自分のお客様、現在のお客様、未来のお客様のことを考えながらやっていく人は、これから5年、10年、15年、20年と長く今の仕事を楽しみながら続けていけるんじゃないかな、なんていうふうに思っています。はい、そんな感じです。伝わったかな？ちょっと、変化球のお話でしたけれども、こんなふうにね、時々考えてみると面白いですよ。ということで、今日も一日、素敵な一日を過ごしてください。奥武史でした。